クリスマスは夜の出来事であり、真っ暗な闇夜の出来事でありました。クリスマスはもともと紀元4世紀にローマ帝国がキリスト教を国教とした時に、その当時太陽の祭りとして祝われていたその祭り、それが一年で一番日が短くなる冬至の日に行われておりました。その日をキリストの誕生の日としようというふうにして、12月25日がクリスマスというふうになったのであります。歴史的にイエス・キリストが12月25日に生まれたという証拠はどこにもありません。なぜそのことがはっきりしていないかというと、新約聖書ではイエス・キリストのことを伝えるのを福音書というふうに言っておりますが、4つあります福音書の著者はイエス・キリストの降誕の出来事よりも十字架と復活という出来事に重点を置いていたからです。そのことだけが中心となって伝えられていたために、後になってそういえば降誕はっていうふうになった時に、正確な記録が誰にもわからなかったということだったと思います。しかしクリスマスが夜の出来事であったということは、とても象徴的な意味を持っていると思います。夜の暗い時に神が人となられるという出来事が起こった。今日の福音書によりますと、ルカによる福音書の2章1節から7節までだったのですが、ローマ皇帝アウグストゥスの勅令によって人口調査をするということが起こったということだそうです。歴史的にはしっかり裏付けられてはいないようです。このローマ帝国の全世界で一斉に人口調査をするということはありえなかったらしいんですけれども、ルカという人がイエスの降誕の物語を書くときにですね、このことを意識して書いたということは歴史的な事実だったのだというところに重点を置きたかったからだろうというふうに思われるのですね。それにしましても、ヨセフとマリアが、特にヨセフの出身地であるダビデの町ベツレヘムに赴いた、それぞれの氏族に従って登録をするということだったようで、ベツレヘムまで北のガリラヤから旅行した、多分丸2日か3日かかっただろうと思われるんですが、ちょうど月が満ちて生まれそうになったので急いで宿を探したのだけれども、どこにも泊まる宿がなかった。挙句の果てに、まあ、馬小屋というふうに、なってしまうわけでありますが、聖書には馬小屋とは書いてないのですが、貝羽桶に寝かせたと書いてあるところから、貝羽桶の置いてあるところは馬小屋であろうということで馬小屋にというふうになったようです。しかし私は今日特にですね、この最後の言葉に目を留めたいと思うのです。宿屋には彼らの泊まる場所がなかったからである。彼らの泊まる場所がなかったというその言葉は、ここのところを恵泉学園の大学の学長をしていらっしゃる新井捧先生が翻訳していらっしゃる新約聖書、これは、岩波書店から出ているんですが、それで見てみますと、彼らの居場所がなかったからであるというふうに書いてあります。それで今日は居場所のないものよというふうに考えたのですが、イエスは生まれる最初から 居場所のないものとしてその経験を踏まなければならなかった。今日居場所がないということについてすぐ思い浮かぶのはいじめという問題だと思います。学校やなどで行われるあのいじめはその特定の子どもの居場所を奪うことですね。つまり落ち着いていられない、そしてその挙句の果てが大変不幸で残念なことですけれども自殺に追い込まれる。それぐらい自分の生きている居場所がなくなってしまったら、これは抗議するという意味もあるのだろうと思うのですが、生きる気力を失ってしまう。そういう意味でこのいじめっていうのは本当に異質でいけない間接的な殺人行為であるというふうにも思うんですね。マザー・テレサが10年ほど前日本にいらっしゃった時にですね、ジャーナリストがこの質問をいたしました。今の日本で日本人に向かって何かメッセージをいただけませんか、日本では家族がバラバラになりかけていますというふうに、問いますと、マザー・テレサはこう答えたというのです。今日ではどこの両親も子供やお互いに微笑み合う時間さえないのです。若い人々は愛を満たすために麻薬に走ったり巷をさまよったりあらゆることをやってみるのです。今日本や他の豊かな国々ではとてもひどい飢えがあるかもしれませんね。誰からも必要とされていないというひどい恐れ、誰からも愛されていないというひどい貧しさ、誰からも必要とされていないこの貧しさこそ一辺のパンへの飢えよりももっとひどい貧しさだと思います、というふうにマザー・テレサが語る。そういう意味で一見みんな忙しくて大半の人は食べるにこと書くということはない、自他ともに豊かな国というふうに思っているわけでありますけれども、本当の意味で心も豊かに生きてるだろうかっていうことは誰しも少し国を離れてみたときによく経験することだろうと思います。ある外交官でですね、インドに行った外交官が、インドは貧富の差の激しいところだったようでありますから、インドに行ってる間街で毎朝犬を連れた小敷に出会いました。で、初めのうちはインドは本当に貧しい国で、その貧しさに胸を疲れていた思いだったのですが、本当に貧しくて大変だなっていうふうに思っていたのですが、ある朝小敷のおじいさんが誰かから恵んでもらったんでしょう、一切れのパンを半分に割ってまず最初に犬にあげてるのを見ました。そしてそのおじいさんは犬が喜んで尻尾を振ってるのを見て微笑みを浮かべ、残りの半分のパンを口に持っていったというマザー・テレサの言っておられるその家庭の中での微笑みというのはそういうことかもしれない。お互いを見て微笑み合うっていうことがいつの間にか少なくなってしまっているのではないのでしょうか。で、それぞれが自分で忙しい忙しいと言い、あるいは親は子供を一生懸命構う代わりにまた 思い通りにならないのにイライラしたりして、本当の意味で子供自身が安らぐ時も与えていないかもしれない。パンを半分を犬にあげた小敷のおじいさんの微笑みを見て、外交官の人はですね、我々にはそのような豊かな心が残っているであろうかともう一度考え直したっていうことを、国に帰ってからある人に話せ、世の中で居場所のない人たちに気づいた時にも、その人たちと共にいようとする生き方を少しでも努力しようとするかもしれないし、そして何よりもどんな時にでもあなたと共にいる方がいますよという、少なくとも居場所のない人と共にいようとする姿勢を保てたらというふうに思うのです。お祈りしましょう。天の父様、あなたは御一人子をこの地上にお遣わしになりました。その出来事が暗い夜のただ中であったことに、また象徴的な意味をこの夜学びました。自分の充足のことばかりに心を奪われているときに、居場所のない人に対しての関心もすっかりなくなってしまい、そのうちに自分自身がの居場所がなくなる、その恐れすら忘れがちでありました。しかし今日このクリスマスは、居場所のない者にとって常に共にいるよと言ってくださる方を送られたのだということを知ることができました。どうぞ光としてのイエス・キリストが私たちにとって誠の光として受け止められるのは、自分の中にある闇の部分、世の闇の部分にしっかり目を留めている時だと思います。闇の部分から目をそらそうとするのではなくて、その中に光であるキリストがまずとどまっておられることをいつも見出していくことができるように、どうぞお助けください。この日お生まれくださった主イエスキリストの御名によって